ありがとう。作家の本田健です。今日はあなたがお金に嫌われる5つの理由について話をしてみたいと思います。よくお金に愛される人になりたいって話を聞きますけど、多くの人はお金が好き、お金を愛してるっていう人はいると思いますが、これってね、その恋愛と似ていて、その気持ちが双方向かってことがあるんですよね。例えば自分が好きっていうふうに言ったとしても相手にね、ありがたいけどキモいとかって言われたりとかして、撃沈することって恋愛ではよくありますよね。お金でも一方的にこっちが片思いしていて、お金の方は皆さんのこと何とも思ってないってことってありませんか？あるいは少なくともなんかお金にあんまりこう愛されてないというか、こう興味を持たれてない、そういうふうに感じたことがある人っていうのは、皆さんだけじゃないと思います。僕も感じたことありますし、今ね、こうお金持ちだったり、自由に暮らしてらっしゃる方でも、若い頃になんかお金ってなんか全然お金に振り向いてもらえなかったっていう言い方をする人もいますよね。なので今日はこの5つ、あなたが当てはまってませんかっていうのをいきたいと思います。これを1つずつ見ることで、やばいな、これ当てはまってるなって方は、今日からそれを変えてみてください。今までですね、まあこの、こういったことをプロの作家として講演家として話し始めて20数年が経ちます。まあその前もコンサルティングとかやってたことを考えると、まあ35年ぐらいこういったことをやってるんですよね。今35歳の人が赤ちゃんの時からずっとこういうことをやっていて、僕なりに分かったことは、やっぱりその人の考え方の癖みたいなもので、お金に恵まれる人もいれば、お金を遠ざけてしまう人もいるんですよね。なのでこのあたりのことっていうのはなかなか習慣だから難しかったりとかするんですけど、まあ、逆に習慣がゆえに新しい習慣を持つことができたら変えることもできますよというのが今日のテーマです。さあでは早速いきましょう。まず1番目、もしあなたがお金に嫌われてるなというふうに感じたら、それはあなたがお金のことが嫌いだからです。あなたがお金に対する嫌悪感、罪悪感を持ってると、お金の方もあなたのことが嫌いになります。まあ少なくともあなたは嫌われてるというふうに感じるでしょうね。僕たちの多くが小さい頃にですね、お金って汚いとか、お金持ちはみんなずるいことをしてるとか、お金っていうのは人を騙したりとか、意地悪なことをしたりだとか、そういったことをしないと帰ってこないんだよっていうのを小さい頃からもう叩き込まれている、もうほとんど洗脳に近い教育を受けているんじゃないかと思います。あなたがお金持ちの家に生まれてなかったとしたら、そしてお金に縁がない家に生まれてたとしたら、特にそうじゃないでしょうか。ある程度裕福な家で生まれ育った人っていうのは、お金って大事だよとか、お金って便利だよとか、お金って人を笑顔にするんだよってことを意外とね、小さい頃から普通に日常会話で言われてたりとかするんですよね。で、例えば、そのアフリカにみんなで寄付しようねとかっていうことを家族会議でね、決めたりだとか、あるいはみんなで寄付したりとか、ボランティアの炊き出しに行ったりだとか、まあそうやっていろんな意味で余裕がある家庭で育っていると、お金って楽しいなとか、お金があると海外旅行に行けると、お金があるとコンサートで一番いい席にこう座って聞くことができる。お金があるといいご飯に恵まれる。お金があると人のことを助けてあげることができる。まあそうやってお金に対してポジティブな面をですね、見て育っていくわけですが、まあ残念ながら私たちの多くはですね、お金って汚いとか、お金って嫌だとか、あるいはお金を持つことに対する罪悪感、お金をもらうことに対する罪悪感っていうのもあると思います。僕もですね、お金について教え始めたとき、すごく抵抗感があったんですよね。まあ一般的には僕はお金の罪悪感ってない方だと思うんですけど、例えば、お金のセミナーとかやるときっていうのは、僕よりもお金がない人たちがほぼ、まあ大半なわけですよね。そのときに、僕よりお金がない人たちがお金をもらっていいんだろうかって思ったときがありました。で、今は思うのは、そうやって自分が大切なこととかそういったことに、喜んでお金を出す習慣をつけさせてあげる。それによって、また僕のセミナーだけじゃなくて、新しい本を読んだりとか、そういったことに対する価値を見出すって意味で、いや、本田健さんの本を読んでめっちゃ良かったとか、本田健さんのセミナー、例えば、まあ、その人の値段の感覚にもよりますけど、結構高いなと思ったけども、まあ、って言っても3000円とかそうなんですよ。高いなと思ったけども、頑張ってきて良かった。これからもっといろんな本を読んでみようと思います。そういうふうな話を聞くたびに、ああ、よかったって、僕が窓口となって、そういったことにお金を払うきっかけをプレゼントすることができた。まあ、そうやって、そのお金に対する嫌悪感とか罪悪感がなくなっていくと、お金をいろんな人たちからもらえるようになるんですね。で、考えてみたら、 僕はそれを気にしてた時っていうのは、人のことを自分よりもお金があるかお金がないかで見る、そういう癖があったから、そういうふうに感じてるんですよね。今僕は気をつけてるというか、僕が意識してしまうのは、この人痩せてるな、太ってるな、自分がダイエットに興味があるとそっちだし、自分がお金に興味があると多分お金があるな、ないな。そして、例えばモテることに興味がある人は、自分よりもモテるな、モテないな、自分より可愛いな、かっこいいな、とかっていうのが気になるんじゃないでしょうか。今僕が気になるポイントは、この人ダイエットうまくいきそうだなっていうのと、あとこの人すごく英語うまいなっていう、ここは僕の今ポイントなんですけど、あなたがもしお金に対しては抵抗感があったとしたら、その抵抗感、嫌悪感を今日よかったら手放してください。2番目、お金を受け取ることに対して抵抗がある。これはですね、さっきの罪悪感とか嫌悪感とちょっと似てるんですが、またちょっと種類が違うんですよね。お金に対する抵抗感っていうのは、お金をもらったら責任が発生すると思っていませんか？例えばなんかこのお金を受け取ってしまったら、なんか楽しくやれなくなっちゃう。例えば友達からホームページ作ってって無料でやってくれたらすごい楽しかったのに、無料でじゃなくて、じゃあ1万円払うわって言われた途端急になんか重くなっちゃって、あ、なんか友達だったらなんかすいませんって敬語になったりとかってする人っていたりしますよね。まあそうやってお金が改善することによって、その何か人が変わってしまったり、考え方とかあり方が変わってしまう人っていうのは、このお金を受け取る抵抗、お金に対するいろんな観念がある、こういう人がですね、このお金に対するブロックが多いというふうに思います。このお金のブロックをどう外すのかに関しては、また動画をいろんな形でアップしていきたいと思いますが、まあ一つだけじゃありません。けれども、そのお金のブロックっていうのを、そのどういうふうに解いていくのかっていうのは段階もあるんですよね。例えば昔の僕だったら、1万円2万円とかもらったとして、いやいや、そんな、なんかそんな変なお金を受け取れませんっていう感じでしたけど、そういったものがだいぶなくなりましたね。なので、その犯罪絡みのお金を受け取ろうとは思ってませんけど、まあ、それでもこのお金役に立ててくださいっていうのは気持ちよく受け取れるような自分になったと思います。あなたがお金を受け取るときに、いやいや、そんなとても受け取れませんっていうのか、ありがとうって受け取って、そのお金を皆さんと周りの人たちのために楽しく使えるのか、これも判断基準として見てください。3番目、あなたがお金に嫌われている理由は、自分を安売りして自己評価が低いからですね。お金さんっていうのはですね、あなたの人生に楽しそうだなと思ったり、あなたを良くしたいなと思ってスッと来てくれるわけです。なので、あなたが新しいことを勉強しようとか、あなたが海外に行って新しいことを学ぼうとか、家族で楽しいご飯を食べようとかっていう時に来てくれて、そうやってサポートしてくれるわけですよね。けれども、例えば自分のコーチングセッションに、3000円以上の値段がつけられないとか、あるいは1万円ももらえないとか、いやいや5万円なんかとてももらえないとかって思ってたとしたら、自分にそういったものを、価値を、付加価値を生み出す、そういうふうな、自信がないというふうに思っている時に、そういうふうに思うんですね。まあ、最近ですとね、僕のそのセルフイメージっていうのは、今英語とかでやり始めて、今ドルとかユーロとかでお金をいただくことが多いわけですけど、そのセッションにね、とか講演料にユーロとかドルとかで払っていただくときに、円安ってこともあってすごい金額になるんですよ。で、いやいや、そんな僕そんな身分じゃないですとか、まだまだですとかっていうふうな気持ちがぐっというふうなとこまで来て、サンキューっていうふうにしてるんですけど、まあそのお金はね、またどっかに寄付したりだとか、またいろんな施設のその修理にしたりだとか、まあ楽しい形でハッピーマネーとして使わせていただいてるんですけど、でもね、自分にはそんな価値がないとか、自分をついつい下げちゃう方、お金に嫌われてしまってますよ、ということを考えてください。自分を安売りしすぎない、そして自己評価を下げすぎないっていうのは、とっても大事なポイントだと思います。あなたがもし、ついつい自己評価を下げてしまう、ついつい受け取れないという人は、ぜひこれをね、考えていただきたいと思います。4番目、豊かさよりも不足の方にフォーカスしている人はお金に好かれません。どういうことかというと、例えば、この撮影している機材 DJI っていう、オズモっていう小さなね、撮影する機械なんですけど、僕2台持ってるんですよ。で、世界中どこ行っても2台で、こう、まあ、バックアップもあるし、左右で撮ったりだとか、対談誰かとするときにね、2台あった方がメインなんですけど、大抵ですね、その最後の寄港地というか、まあ、世界一周してると最後シンガポールだったりとか、香港だったりだとか、オーストラリアだったりとか、まあ、ロンドンだったりとかするときに、最後の辺にですね、もう大体撮影が終わった頃なんですけど、 剣いいなとかって、どうしたのって言ったら、いや、これね、実はオーダーしてるんだけど、3ヶ月待ちって言われて、全然手に入らないんだよっていうふうに言ったら、そうなの？じゃああげるっていうふうに言ったら、ってなんかね、もう人生最大のびっくりみたいな感じで、あ、じゃあこれもあげるわって言って、このね、マイクも一緒についてるんですけど、マイクと、それから三脚と、僕、3セット持ってるのか。なので、いつもあげるやつがあって、で、それで、A とか B とか書いてるんですけど、A って書いてあるけどいいかな？じゃあこれ君 B あげるとかっていう形で、あげてるんですよね。で、その、ここに入ってるチップも、まあまあ高いんです。1万ぐらいするんですけど、もうそれも全部あげちゃってるんです。で、もうほとんど涙目状態ですよ。そういうの欲しがる人っていうのは、こういうのが大好きなオタクだから。だから、オタクにとって3ヶ月も待てないんですよ。で、それをね、なんかもらったら、ああ、ケン様みたいな感じになるんですよね。で、僕はまたもう一個日本に帰ってすぐ、愛しの山田電機に行けば、すぐ帰るわけだから。だから、そうなったら別にね、まあお金の問題だから、だからまあもう一個新しいのが手に入るし、まあ同じ形なんですけどね。それで、何台あげたかわかりませんけど、僕にとってはこういう機材とかっていうのはあげたらすごい喜ぶ。お金あげたらちょっとやらしかったりするときも、まあだから10万円ぐらいの価値はもっとかあるんですけど、10万円分のお礼をしたいなって思う人にとってはすごくいい贈り物。なのでいろんなインフルエンサーとかが、もうなんかこの機材を使うたびに、あ、剣にもらったなって思ってもらったら安いもんですよね。まあそうやって、自分にはいつも豊かさがいっぱいあって、上げても上げても減らない。まあ僕の場合は DJI 何本も上げてもまだあるって。だからもう最近はもう買って入れてあるんですよ。っていうのはめっちゃ喜ばれるから。で、そしてなんか世界では品薄みたいなんですよね。中国からこの間お客さん来たんですけど、中国の人もいいなーって、これ中国製品なのに中国で今買えないんだよねって言うから、あ、いいよ、これも上げるよって。あ、このマイクも中国製だから上げるよって言ったら、もうなんか、へーみたいな、お金はある人なんですけど、ね、買えないとかって言ったから。まあ、例えばそういうもんですよ。あなたが持っているお金、情報、思いやり、優しさ、あなたの気持ちみたいなものをあげることができたら、それね、金額じゃないんですよ。やっぱその気持ちに人は感動するんですよね。まあ僕の場合は気持ちプラス DJI、プラス将来撮影することができるっていう、ギャーっていうもうクリエイターにとってはテンションもう上げ上げですよ。まあそういうふうな感じで思ってもらえるとすごく嬉しいですよね。まあそんな感じで、豊かさはいっぱいあるっていうふうに思えると、お金に愛されるようになると思います。5番目。お金と相思相愛の関係を築かずお金とコミュニケーションを取ってない。これもですね、お金に嫌われる理由です。パートナーとか恋人も一緒です。面白いのがね、特に男性の皆様、別に男性女性で区別したくありませんが、一般的に男性の皆さんに言いたいのは、例えばパートナーの人がいるとして、まあ、特にね、欧米とかでは、愛してるとか大好きだよとか大切だよってことをしょっちゅう言い合います。なんですけど、男性にとってはですね、これは別に日本人だけじゃなくて一般的にやはりどの文化でもそういう傾向があるみたいですけど、例えば奥さんとの話を僕は隣でご飯食べたの聞いてて、そうなのって話してて、ところで愛してるとか大切でって言わないよねっていうふうな話になってたんですよ。あ、やばいな、僕なんか巻き込まれると思ってご飯食べてたら、俺言ってるよとか言って言うから、いつって言うから、その男性がね、僕の友達が、去年とかって言って、彼女がキッてなってたんですよ。で、男性側からしたら、去年愛してるって言ったから、それから変わってるわけじゃないし、別に好きな人ができてなかったら、そのなんか情報っていうのはアップデートされてないから、愛してるまま、愛してる愛してる愛してるがついてるわけですよ。でも女性にしたら、去年じゃなくて、昨日の愛してると今日の愛してるは違う。まあ、極端に言うと、1時間前に愛してると、また1時間の後の今の愛してるっていうのは、また違うと。だから、まあ言ってみれば、1時間に1回、11時です。12時ですとかって言うと同じぐらいに言わなくちゃダメなんだっていうのをコンコンと説教されているのを僕ははーっていう形で聞いておりましたが、そういう意味でお金に対してありがとうね、お金に来てくれてサンキューとか、お金があって嬉しいよとか、ああ、お金がいっぱいあってよかったとか、お金に対するポジティブなメッセージをずっとお金とやり取りしてるでしょうか。もしあなたがしてなかったとしたら、お金の方は密かに傷ついてるかもしれません。もしあなたがお金のこと大事だよって、ちなみに何回ぐらい言ったことありますか？お金っていいねって、お金ありがとうっていうのをどれだけ言ってますか？もしお金にありがとうっていう回数が少なかったり、あるいは最近言ってなくて、去年愛してるって言ったとしたら、先ほどの奥さんみたいに切ってなられてるというふうに思ってください。 やばいなと思ったらすぐ今からお金を取り出して、クレジットカードを取り出して、ありがとうっていうふうに言ってみてください。そして、本当にお金があってくれてありがたいな。お金のおかげでやりたいことが全部できてる。本当にお金さんありがとう。まあ、こういったことをやれるようになると、あなたはお金に愛されるようになります。なんかお金の巡りが悪いなとか、お金が入ってこないなと思う方は、この5つやってないか、よかったら考えてみてください。さあ、コメント欄にはですね、あなたがなぜお金に嫌われたのか分かったってことを、わ、これ4番目やってましたとか、あるいはお金とコミュニケーション取ってませんでしたとか、そんな話を、書いていただけると嬉しいです。あなたのコメント、僕は世界中旅行してる時の税関で、まあ、暇つぶしって言うとちょっと失礼ですが、その時にね、見る。すごい楽しみなんですよ。だから普段見たらもったいないから、そういう、ああ、もうやだ、こんなとこから出たいとかっていう時に読む、すごく精神安定剤になってますので、変なコメントをされると僕はね、税関で凹むことになりますので、愛のある楽しいコメントをお待ちしております。では、最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。